北川市長。監督は地域色豊かな映像を撮られていますが、魅力を発見するコツなどはありますか？三原監督。京都出身なのですが、大阪芸大の学生の時、藤井寺で下宿してました。藤井寺から原付バイクに乗って、この石川沿いをずっと芸大まで行く。それが毎日の日課でした。実習でドラマを作るときはいつも駒形谷を舞台に選びました。風土の良さといいますか、新鮮に感じます。卒業後、時間を得て監督の仕事をさせてもらえるようになったときに、自分の一番好きな場所に戻って映画を作りたいなと思いました。やっぱり羽曳野のあの辺りで映画を撮りたいなと。それが13年前に映画「明日はきっと」の撮影につながりました。一面のぶどう畑とそこで暮らしている人の雰囲気、石川ももちろん変わらず流れていますし、そういうところで自分の中ではちょっと食文化とずれるかもしれませんが、その風土で暮らしてる人がものすごく好きなのです。映画を撮りに駒形谷に戻ってきて、幸いその映画が自分の中で未来を作っていくことになりましたし、素晴らしい出演者と巡り合うこともできました。海外も含め、いろんなところで上映することで、映画を通して、日本の羽曳野にはこんな素敵な場所があるんだ、と発信することができます。現在、大阪芸術大学の方に通ってます。こちらに来る機会が増えると、その時はぶどうしか知らなかったのですが、いちじくがあったりとか、いろんな野菜が並んでいたりして、いろいろ発見していく面白さは変わりません。北川市長。原田さんもあちこちいろいろな形で活動されているわけですが、羽曳野に足を運び深く関わっていただいている中で、食の魅力を伝えるヒントになるものはありますでしょうか。原田アナ、大阪の人は食べ物がものすごく好きで、旅行に出かけて帰ってくると、どこ旅行行ってきたん?の次に出てくる質問は、何食べてきたん?って言うんですよ。風景とか観光名所を聞かずに、何食べてきたん?って言うんですよ。いかに食ということが関西の人たちは好きということなんでしょう。取材で、こんな食材がある。他の土地にはないはずだ。うちにしかないはずだ。とものすごい熱弁しはるというか、これをこうして食べたら美味しく食べられるからぜひ食べてくれ、と強烈なアピールがあるんですね。その人がその土地に住んでいる誇りみたいなものを感じるんです。食材というものはすごい要素だと思うのですけど、地元の人たちの熱意が伝わってきたときは、これは何とかして伝えなあかん、と思う瞬間なんです。薄い遠藤ですが、羽曳野の伝統野菜です。私はずっと薄いから薄い遠藤かと思ってたんです。羽曳野市で採れてんねや、と聞いたときには、それはすごいなと思ったんですよ。薄い遠藤はどこにでもあるもんやと思ってたら、ここがスタートなんやと聞いて、羽曳野に住んでいる人たちがイチジクを食べたことがないというのはダメだと思うんです。自分たちが収穫したものを、まず自分たちが味わって、自分たちが納得してそれを発信していく、いわゆる住民の力はすごく大事だと思う。そこの口コミというのは、伝わっていくものだと思っているんです。マスコミを使うのは簡単だと思うんですよ。自分で言うのもなんですが、テレビ、ラジオには一過性みたいなものがあって、それが終わったらポンと終わるんです。本当に住民が食べておいしい、自分たちの心の食だと思ったら、これは一気に伝わっていって、 それが大きな波紋となって全国に広がります。マスコミ側は面白いと思った時は取り上げようと考えますし、その要素はそこだというふうに私はいつも取材しながら思っています。食文化でいうと、我々が普段家で食べているようなものだと思うんですね。和食がユネスコ無形文化遺産に登録された。和食というと豪華なものを想像するかもしれませんが、伝統は自分たちの普段食べているものじゃないかなと思います。北川市長、黒川先生も学生の皆さんとイチジク製品を作られましたけど、ターゲットはやはり幼児も含めた若い人たちですね。黒川先生、そうですね。若いうちからイチジクを知ってもらいたいです。それと今回思ったのですけど、異分野の融合といいますか、新しい接点が新しいものを生み出す。農家さんとお菓子屋さんと大学といった珍しい組み合わせが新しいものを生み出せたのではないかと。それがアイデアや付加価値につながっていくんだと実感しました。岡会長、その通りだと思います。良いことおっしゃっています。生産者も作るだけでなく、考えて知恵を出さなければダメ。それが情報発信につながると思います。観光とは、面白いところに目をつけられました。羽曳野は日本有数の歴史のエリア。大阪市内から30分から1時間で移動できます。大阪市内に宿泊し、軽装で観光できるメリットを強調すればよいと思います。北川市長、毎年開催しています市の新年御礼会には、毎年300名を超える方々が来られます。そこで、羽曳野で作られたワインと梅酒をお出ししてご紹介しています。料理も地元の人が作ってくれています。地元の方に、まず羽曳野の食の魅力を知ってもらうことが、広く発信につながると考えています。岡会長、フランスのボルドーでは、ボルドーマラソンというものがあるんです。日本では考えられないですが、いろんなシャトーのワインを飲みながらマラソンをするんですよ。羽曳野市民マラソンを、歴史のポイントやワインの産地を巡りながら、試飲して写真を撮るような、市民を巻き込んだ遊びも考えてみてはどうでしょうか。かすうどんコーナーがあったりとか。原田アナ、取材で鹿児島県の串木野という町に行ったんですけど、ここの町はさつま揚げ、有名な焼酎があります。そこの町が今やっているのが、土曜日に鹿児島中央からその町まで1時間ぐらいかかるんですが、町が無料バスを出しているんですよ。鹿児島中央から町へ人を運び、1日、蔵とか工場見学やその町の食のポイントを全部案内して、鹿児島中央で解散というのを開催してるんです。やっぱり地元の食を大切にしているんですね。北川市長、今日は皆さん、羽曳野まで足を運んでいただきありがとうございました。たくさんの貴重なご意見、興味深いお話を聞かせていただきました。皆さんのお話から、食の魅力を作ること、その魅力を観光的に活用する仕組みを作ることが必要ではと感じました。この羽曳野の風土、個性を大切にし、地域そのものの魅力を発信できればと、羽曳野の個性、本物であること、ストーリー性をキーワードに、食文化を核とした脳と観光の連携体制づくりが、行政の役割の一つであると認識しました。